それでは今朝のメッセージの箇所を読みいたします。マタイの福音書2章11節から12節。それではお読みいたします。マタイの福音書2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方のお城が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の宰相たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこに生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちをひそかに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその目にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないように警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。このところから小林先生からメッセージいただきます。3種類の人たち、
10節をもう一度お読みします。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。ティファニーで朝食をという映画があります。オードリー・ヘップバーン主演の有名な映画です。で、この映画を見たことがなかった私は高校生の頃、正直に言いますと20歳を過ぎた頃も含めてですが、ティファニーというのはレストランだと思ってました。ティファニーで朝食をっていうんですから、朝食が食べられるんだったらレストランだろうと思ってました。大人になってから初めてこの映画をテレビで見たときに、映画の冒頭でヘプバーンがお店のショーウィンドウを覗き込みながら朝食のパンをかじってました。覗き込んでいたそのお店がティファニーでした。ニューヨーク5番街にある、行ったことはないんですが、高級宝石店です。この映画の中でティファニーは上流社会のシンボルとして描かれています。まあ、というわけで私はティファニーをずっと別なもんだと勘違いをしていました。で、ご存知の方にとっては何言ってんですか先生って思われるかもしれないんですが、そういう世界に疎い者にとっては食事をするとこなんだろうと思っていました。で、同じことを聞いても同じものを見ても人によって受け止め方がいろいろ違うっていうのはあるもんです。今朝お読みいただいた箇所はユダヤ人の王がお生まれになったっていう こういう話なんですが、でも人によって受け止め方、反応が違いました。今朝の箇所には3種類の人たちが出てきます。今朝ここからお話をしたいと思っています。第一のことは、救い主に対して敵意を抱く人たちがいたということです。一種類目の人は、救い主に対して敵意を抱く人がいたということです。一節に、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったってこうあります。このヘロデというのはヘロデ大王と言われる人で、あの名前にヘロデってついてる王様が何人もおりまして、これはあのヘロデ大王というふうに呼ばれていた人です。紀元前4年に亡くなったということが資料から分かっています。ということは、イエス様は紀元前4年頃に生まれたんだということになります。で、イエス様がお生まれになった時に、東の国から博士たちが、ユダヤ人の王としてお生まれになった方を礼拝するために来ました、ってこう言ってやってきました。東の方ってどこなんだろう、ペルシャの国ではないかっていうふうに言われてます。で、クリスマスカードなんかにはラクダに乗った3人の博士が星を眺めて旅をしている絵が載ってます。あれです。で、どういうわけか、私たちはこの博士たちは3人だったと思っています。でも聖書には3人なんてどこにも書いてありません。贈り物が3種類だったってことは書いてあるんですが、人数までは書いてあります。私が東京の神学校に行って入って勉強が始まってしばらくした頃に、新約聖書通論という、まあ、どこの神学校でもやるんですが、その授業を受けました。その時に、その授業の中で先生が、東方の博士たちは何人だったと思いますかってこういう質問をしました。すると、はーいって元気な声で手を挙げた人がいました。今どこかの教会で牧師をしている人です。3人ですってこう確信に満ちて答えました。すると先生がにたりと笑って言いました。聖書のどこに3人って書いてあるってこう言いました。お主まんまと罠にはまったなと、そんなことは言いませんが、先生大変満足そうに、まあお茶目な先生だと思います。多分毎年新入生を罠にはめているのだろうなって思います。で、えってそれを聞いて、聖書を開け始める学生と、あ、そういえばそうだよっていう、そんな顔をしている学生と、そうだよそんなことも知らないのかっていう学生と、まあいろんな反応がありました。で、聖書に書いてあることと勝手にそう思い込んでいたこととは区別をしないといけないのだろうなと思います。ただこれを絵に描くということになると、2人なのか3人なのか決めないと絵に描けない、決めないで描こうってわけにいかないわけです。まあそこから、3人というのが定着したのかもしれません。でもちろん聖書には3人じゃないよとは書いてません。まあ人数については何も言ってないので、3人でも別に悪くはないのかもしれません。ただ同じ箇所を読んでも人によっていろんな受け止め方をすることなんだなとこう思います。で、東方の博士が3人だったと思っていたことが何か重要な間違いであるということではありません。じゃあ何が重要だったのか、この箇所で何が重要だったのかというと、この博士たちはユダヤ人じゃなかったってことです。その外国のこの人たちが星の観察をしていて、どうしてユダヤ人の王が生まれたと分かったのかということは特に聖書には書かれていません。で、いろんな説があります。進学校行くといろんなこういう説もある、こういう説もあるって勉強しますが、今日は深入りはしません。それで終わっちゃうからです。 で、とにかく彼らはじゃあユダヤへ行こうっていうことになりました。で、なぜ行こうとしたのかという理由が2節に書かれてまして、私たちは礼拝するために来ました。こういう場合、ユダヤ人の王っていうのは旧約聖書で予言されていたメシア、救い主ということを表しています。で、しかもその救い主はただ単にユダヤ人だけの救い主というのではなくて、世界中の人たちの救い主ということです。この東方の博士たちはそのことが分かっていたようです。ですからわざわざやってきたのだろうと思います。ユダヤ人の王ですから、エルサレムへ行けば会えるだろうと思ったのだろうと思います。ところがエルサレムへ来て誰に聞いても、え、ユダヤ人の王が生まれた、マジって感じ、誰も知らないんです。で、そんな噂がヘロデ王の耳に入って、この博士たちはヘロデ王のところに連れて行かれました。で、ヘロデ王はユダヤ人の王が生まれたという話は初耳でした。で、その話を聞いてヘロデは動揺したって書かれています。なぜ動揺したのかといえば、すでに王であるヘロデにとってみれば、それは競争相手、ライバルが生まれたということです。実はこのヘロデ王はユダヤ人ではありませんでした。つまりそのダビデの子孫じゃないのです。ユダヤの南隣の井戸場屋の人でした。ダビデの子孫の本物のユダヤ人の王が生まれたら、ヘロデは退かなくちゃいけないことになります。それで彼は祭司長や学者たちを集めて、キリストはどこで生まれるのかとこう問いただしました。ヘブル語のメシアっていうのは、新約聖書のギリシャ語に翻訳するとキリストって翻訳されることになります。するとベツレヘムでってこう答えるんです。それじゃあってんで博士たちをベツレヘムに送り出しました。で、その時に行って幼子のことを詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからって言うんです。ヘロデは熱心なふりをします。でも、もちろん救い主を礼拝に行くんではなくて殺しに行くんです。邪魔者は消せってこういうことです。実はヘロデ大王についていろんな資料が残ってまして、ヘロデは自分の王座を守るために3人の息子を殺したって言うんです。で、奥さんも殺しました。で、奥さんのお父さんも殺した。で、そんなヘロデがユダヤ人の王が生まれたという話を聞いて黙ってるわけがない。どういう王様かということは当時のユダヤの人たちもよく知ってたようです。で、ヘロデにとってみれば俺のライバルじゃんってわけです。でも本当は邪魔者を消すことが自分を守ることになんかならないのです。それじゃかえって自分を追い詰めるだけです。何年か前、毎日新聞の余録というコラムにダンクレオステウスという、やっと言えるようになったんですが、舌を噛みそうな名前の魚の話が載ってました。鉄板のように硬い鱗を持った古代魚で、化石が残ってるそうです。体長が10メートル、大きな魚で、シカゴ大学の研究者たちが調べた結果、このダンクレオステウスという魚は5トンの力で噛みついたんではないかって学説を出しています。で、5トンの力で噛みついたって聞いてもピンときません。比較のために、じゃあ人間はどのくらいの力で噛みつくのかというと、35キログラムほどの力で噛みつくんだそう。まあ、人間のことを噛みつくなんて言っちゃうよ、噛む力、全然違います。ちなみにライオンは425キロの力で噛みつくんだそうです。 人間の10倍以上。でもダンクレオステウスはそのライオンの10倍以上の力で噛みついたのではないかとこう言われています。でさぞかし強い魚なんだろうなと思うんですが、今は生きていません。絶滅しました。そんなに強い魚ならどんなものにも勝つんじゃないか、長く生き延びるんじゃないかってこう思うんですが、でも実際はそうじゃありませんでした。サメはちょっと似てる感じですが、サメは生き残ってますが、ダンクレオステウスは絶滅しました。で何が違うのかっていうと、この魚は強い顎という武器は持っていたんですが、逃げるということを知らなかったからなんだぜ。これはかなわないって思うことがなかったから逃げることをしなかった、だから滅びたというふうに言われています。ヘロデはライバルだと思えばすぐに潰しにかかりました。イエス様はヘロデの敵ではなくて、本当はヘロデにとっての救い主でした。でもヘロデにはただの敵にしか思えなかった。でもしかすると今の時代もヘロデと同じようにイエス様のことを敵にしか思えない人がいるかもしれません。救い主に対して敵を抱くとか、あるいはなんだかんだと言っては周りの人に敵を抱く、そういう生き方は自分を生かす道ではないのだとやっぱり思います。何年か前、これもいつでしたか、どの新聞だったか忘れましたが、新聞にセイダ病という病気があるっていうことが書かれてました。変な名前と思います。これは自分の不幸や不満を誰々のせいだとか何々のせいだと責任転嫁する傾向のことだそうです。まあセイダ病っていうのはちょっと皮肉を込めた言い方で、正式な病名ではもちろんないんですが、昔元厚生省事務次官夫妻を殺害した人のことがニュースに載りました。私ぐらいの年齢の方はあったな、そういえばって記憶にあるかもしれません。この人はその理由を34年前にペットの犬を保健所で殺された歯科医師だってこう言ったそうです。でもその理由はこの事件の深刻さということと比べるとちょっと釣り合いが取れません。そんなことで人を殺すの、まあ、そんなことと言っていいかどうかちょっと分かりませんが、そのくらい釣り合いが取れません。でいろいろ調べるとこの人はトラブルの多い人だったそうです。何かというと文句を言う、クレームをつける人だったんだそうです。でその新聞の記事に、何かというとクレームをつけたがる人は自己顕示欲と劣等感が強い人で、セイダ病に取りつかれているという専門家の言葉が載ってました。この人は34年前のペットのことをずっと根に持って生きてきたというよりも、実は自分の不幸や不満の原因は他人のせいにしてきたという、そういう生き方をしてきた人なのではないかと専門家が言ったと新聞には書かれていました。私たちも気をつけませんと、何かというと誰々のせいでとか誰かを攻撃することで自分を正当化する、自分を守ろうとするという、そんなことがあるかもしれません。でもそういう生き方って良いものを生み出しません。なぜなら誰かのせいにすること、それが本当の解決ではないからです。ダンクレオステウスもヘロデ大王も周りのものが全て敵に見えて、ただ攻撃するだけだったようです。変えなきゃいけないのは相手ではなくて自分なんだ、自分の中にある歪みなんだっていうことに気づくことは大切です。そして私たちはそこだよな、そこが問題だったんだよなっていうことに気づいた方々ではないかと。 さあ今朝の箇所に出てくる2番目の種類の人たちは大事なことを知っていてもそのように生きてはいないという人たちです。2番目の人たちは大事なことを知ってはいてもそのようには生きていないという人たちです。で、不思議なのは今朝の箇所で不思議なのはユダヤ人の王が生まれたという知らせを聞いたときに動揺したのはヘロデ大王だけではなかったということです。エルサレム中の人々も王と同様であったって、同様であったってことは動揺したってことです。確かにユダヤ人の王はヘロデ王大王には競争相手に見えたかもしれませんが、でも一般のユダヤ人には敵ではなかったはずです。少なくとも競争相手ではないはずです。ユダヤ人がお生まれになったっていうニュースはこの人たちユダヤ人には良い知らせだったはずなんです。じゃあなぜ人々は動揺したのかって思います。それだけじゃありません。ヘロデがユダヤ人の王キリストはどこで生まれるのかってこう尋ねた時に学者はユダヤのベツレヘムですってこう即座に答えることができました。しかも預言者には預言者によってこう書かれていますって根拠まで挙げて旧約聖書御箇所5章2節を引用したくらいです。大したもんです。じゃあさぞかし喜んだのだろうなと思いきやそうじゃありませんでした。なぜなんだろうって思います。でこの箇所をお読みになって皆さんはきっとああこの人たちはヘロデを恐れているんだろうな、きっとヘロデはその赤ちゃんを殺すんだろうなと心配している、だからこの知らせを聞いてもユダヤの人たちは喜べないんだな、それで動揺してるんだなってきっとお気づきになると思います。しょうがないじゃん、だってヘロデはひどい男なんだからって、まあそれはそうかもしれません。でももしそうならそういうふうにしか反応できなかったユダヤの人たちも残念なことだと思います。でもこんなふうにも考えられるのかなってこの箇所を読みながらいろいろ思いを巡らすんですが、ユダヤ人の王がお生まれになったので礼拝に来ましたと言った人たちが異邦人だった、ユダヤ人じゃなかったので、だからユダヤ人もユダヤ人の学者も相手にしなかった、そんな風に考えることももしかしたらできるかもしれません。もしそうならユダヤの人はそれくらいプライドが高かったということなのだと思います。異邦人に何が分かるか、うん、なんていうようなそんな思い上がった気持ちがもしあったのなら、ユダヤ人の学者は東方の博士の話なんかまともに聞かなかったのではないかと思います。でもイエス様はユダヤ人だけの救い主じゃありません。全ての人の救い主です。その救い主の誕生をまずユダヤ人がではなくて彼らの見下していた異邦人が知ってやってきたということ、これがユダヤ人の学者にはひどく尺に触ったのかもしれません。そんな彼らの心に生まれてくるのは当然拒絶反応ということだと思います。一つ目の種類の人はヘロデ王、二つ目の種類の人たちはユダヤ人ということでした。メシアだったらベツレヘムで生まれるよってしっかり答えることができたのに、でもじゃあ私たちもお祝いに行こうとはこう言わないのです。ヘロドの手前そんなことはできないっていうのはそれはそうかもしれません。でも知っているのにそのように生きることをしない人たちでした。知識として何かを知っていても人は必ずしもそのように生きるとは限りません。大事なのは その人が何を知っているかではなくて、どれだけたくさん知っているかということでもなくて、何を信じて何を大切だと思っているかということです。人は信じているようにしか生きないのではないかと思います。イエス様はある時おっしゃいました。あなたも言ってそうしなさい。これ知っているならあなたもそのように生きようよって、そんな風に進めている感じがします。埼玉県熊谷市のお母さんがある時、4歳のお嬢さんを叱って言ったそうです。もうすぐご飯なのに、今お菓子を食べたらご飯が食べられなくなるでしょう。なんとこういうふうに叱ったら知れないっていうお母さんもいらっしゃるでしょうし、そういうふうに言われたという方もいらっしゃるかもしれません。ところがこのお嬢さん泣きながら訴えたそうです。だってご飯を食べたらお菓子が食べられなくなっちゃうもん。まあそれなりに理屈は通ってます。偉いと思います。今お菓子を食べたらご飯が食べられなくなるってことは分かってる。でも食べたいと思ってるのはご飯よりもお菓子だ。この子の場合は何を知っているかということよりも何が食べたいかということの方が大事。子供に限らない、大人も何を知っているかということも大事かもしれないんですが、でも何をしたいのかっていうことの方が大事ということが多いのではないかと思います。私たちが見落としてはいけないことは、どれだけたくさん知っているか、これも大事ですが、でもそれ以上にその知っていることに基づいてさあ私たちはどう生きるのかってことです。それは私たちが何を大切なことだと考え、何を信じているかということにかかってきます。そして最後は勇気を持って一歩を踏み出すことです。さあ今朝お話をする3番目の種類の人たちは、救い主が来てくださったことを喜んでいる人たちです。3番目の種類の人たちはイエス様が来てくださったことを喜んでいる人たちです。自分の知ったことをそのように信じ、そのように行動に移したのが東方の博士たちでした。これが3番目の種類の人たちです。ユダヤ人の王が生まれたっていうことを知った博士たちは急いでユダヤにやってきました。イエス様を礼拝した後、博士たちはヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので、エルサレムの町を迂回して東の国に帰ってきました。怒ったヘロデは博士たちから聞き出した星の出現の時間から計算をして、ベツレヘムとその周辺の町の2歳以下の男の子を一人残らず殺した。星が出現した日にメシアが生まれたわけでもないでしょうし、東方の博士たちが来たのがイエス様の生まれたその日でということでもないのかもしれません。少し幅を持たせて2歳以下の男の子をということだったのではないかと思います。でもひどいことをしたもんですけれども、ヨセフの一家は見つかりの指示に従ってエジプトへ逃げて助かったって記されています。絵画の世界ではヨセフ、マリア、赤ちゃんのイエス様のこの3人を聖なる家族という意味で聖家族ってこう呼ぶことがあります。ラファエロもミケランジェロもこの聖家族をモチーフにして絵を描きました。ラテン語ではサクラファミリアって言うんだそうです。ちょっと日本人が聞くとちょっと違う感じがしちゃうんです。ラテン語でサクラっていうのは聖なるっていう意味です。まあそれに近い英語はセイクリッドっていう、そんな英語ではないかと思います。 バルセロナのあるスペイン北東部のカタルーニャ地方の言葉、方言ではサグラダ・ファミリアとこう言うんだそうです。アントニ・ガウディ、ガウディの建てた今も建設中の教会サグラダ・ファミリアというのはそこから来ています。聖家族教会という名前の教会です。イエス様の誕生にまつわるこのマタイの2章の出来事はどうも暗いのです。暗い雰囲気を持っています。そんな中で明るい言葉が出てきます。10節、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。この上もなく喜んだというのは自然な良い日本語だと思います。で、この上もなく喜んだって翻訳された言葉を直訳すると大きな喜びをひどく喜んだとなります。大きな喜びをひどく喜んだ、日本語としてはちょっと変です。なんて言いますか、波長、調子が狂ってる、波長の言葉です。つまりその波長の言葉が使われるくらい喜んだということ、それは日本語の美しい言葉ではなかなか伝わってこない言葉なのかもしれません。今の若い人なら超喜んだ、ガチやばい、めっちゃ喜んだ、なんとでも言えそうな感じがするんですが、名古屋の人ならどえりゃ喜んだがや、嬉しくってか、別にいかんことはないんですが、でもちろんこの博士たちは救い主についてユダヤ人ほどたくさんのことを知らなかったかもしれません。知識は十分ではなかったかもしれません。でも救い主がお生まれになったことを誰よりも心から喜んだ人たちです。特にこのマタイの2章のこの箇所を読みながら、この人たちだけが喜んでいます。今週から対抗節アドベントです。クリスマスを待ち望む時です。クリスマスの心はイエス様が来てくださったことを喜ぶことです。私たちもイエス様が来てくださったことを喜びます。大きな喜びを大いに喜びたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、私たちのために、私たちが特別優れているからというようなことではなくて、こんな私たちのために天国への希望の道を、また新しい人生を、今までとは違った生き方をする、そんな人生を開いてくださったことを感謝します。あなたに許されて、あなたに愛されて、いえ、私たちがとっても大切な存在なんだということを伝えていただいて、こんな私でも生きていいんだ、そんなふうに思えることを感謝します。どうぞ大きな喜びを大いに喜んで生きるものであらしてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。